しましょうか。イエスは言われた。都に入ってこれこれの人のところに行って、先生、私の時が近づいた。私の弟子たちと一緒にあなたのところで信仰を守ろうと言っておられると言いなさい。そこで弟子たちはイエスに言いつけられた通りにして信仰の食事の用意をした。さて夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。みんなが食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます。あなた方のうち一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょう、と変わる変わるイエスに言った。イエスは答えて言われた。私と一緒に蜂に手を浸した者は私を裏切るのです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが答えていった。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだと言われた。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます。私の父の御国であなた方と新しく飲むその日では、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。アーメン。
おはようございます。お祈りをいたします。心をしていただけたら感謝です。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今朝も目覚めが与えられ、またあなたの導きの中で必要な一切が与えられて生かされていることをありがとうございます。神様、あなたの前に失われたものでありましたが、私たちをあなたは見つかるまで探してくださり、私たちが自分の力で聖書を読めないとき、教会に行けないとき、あなたを信じることができないとき、また何をしているか自分で分からずにいるときに、あなたは私たちを諦めずに、私のようなもののために命を投げ捨ててくださいました。その十字架の上で裂かれた体と流された血を、それが私の罪のためであったということを覚えるときに、本当に主よ、ありがとうございます。どうか主よ、今日も何度も味わっている聖書ですが、全く新しく主よ、あなたが語ってくださり、そして神様、新鮮な神様、あなたの生きた働かれる御言葉を私たちがしっかりと聞き取ることができますように。そして神様、それぞれの置かれている立場は違いますが、それぞれに困難な状況があります。自分の力ではどうすることもできない山が立ちはだかっております。ですから主よ、あなたが助けてくださり、権勢によらず、能力によらず、神の霊によって、私たちの努力とか頑張りではなく、ただ神様の素晴らしい御力によって、一つ一つのことを乗り越えさせていただけますように。主にあって勝利者となることができますように。圧倒的な勝利者としてくださることを、主よ、あなたが約束してくださることを感謝いたします。十字架にかかり、墓に葬られ、しかし三日目によみがえられて今も生きておられる主よ、どうか私たちに親しく御声を聞かせてくださいますようにお願いいたします。主よ、お語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。 今日は神の家の食卓という題でメッセージを語っていきたいと思っております。新約聖書の一番最初のマタイの福音書という、書物を読んでおりますが、今26章に入っております。今日は26章の17節から、見ていきたいと思っております。聖書をお持ちの方はもう一度17節をご覧ください。さて、種なしパンの祝いの第一日に弟子たちがイエスのところに来て言った。杉越の食事をなさるのに私たちはどこで用意をしましょうか。杉越の祭りが、やってまいります。その時に杉越の食事をしなきゃいけない。どこでそれを用意すべきかと、お弟子さんたちはイエス様に問いかけます。それに対して18節、イエス様は答えます。都に入ってこれこれの人のところに行って、先生が私の時が近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで杉越を飲もうと言っておられると言いなさい。そこで弟子たちはイエスに言いつけられた通りにして杉越の食事の用意をした。マタイはさらっと書いてありますが、奇跡的なことがここでも起こっているわけです。全知全能の神様、すべてをご存知で、私たちが知らないところでちゃんと準備を進めておられる。同時並行的に私たちが知らない間にちゃんと備えられている。神様の着々と進んでいく計画があります。もうちゃんとその人のことが備えられている、その場所も備えられているから、その人に会ってお願いしなさいと、その通りにイエス様に言われた通りに杉越の食事の準備ができてまいります。これが今日の、ことの始めですけども、そんな中で、20節から、さて夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。最後の晩餐と言われる場面です。多くの画家がこの場面を絵にしております。十二弟子と一緒にとイエス様はそのようなことがはっきりと記されています。この時にイスカリオテユダももちろんおります。12人の中にいます。皆が食事をしている時イエスは言われます。ここから神の国の食卓という題をつけたんですけども、神の家の食卓、それは本当に、麗しい場面を想像するかもしれません。喧嘩などない、仲が良くてですね、素敵な会話が交わされてニコニコしているような状況があるかもしれません。クリスチャンホームで育ったことのない人はそういう家庭を夢見ることがあるかもしれません。しかし現実はそんなに甘くありません。クリスチャンホームであっても、たとえお父さんやお母さんがクリスチャンであっても、家の中ではそんなに素敵な幸せそうな食卓を囲んでいるなんていう光景はあまりないと思います。この場面はそうでした。ちょっともう食事が美味しくなくなるような、もう喉を通らなくなるようなことが起こってくるんです。理想と現実のギャップを埋めていくために見ていきましょう。21節、まずイエス様が爆弾発言をなさるんです。皆が食事をしているときにイエス様は言われます。突然、誠にあなた方に告げます、あなた方のうち一人が私を裏切ります。一つの大きな言葉が投げかけられると、もう大きな波紋がですね、その食卓中にこう響いていきます。弟子たちは本当に悲しくなってしまって、22節のようなことを代わる代わる一人一人イエス様に申し上げています。主よ、まさか私のことではないでしょうと代わる代わるイエスに言った。一人一人イエス様に問いかけていく弟子たちの姿があります。おそらくイスカリオテユダだけではなく、一人一人が心の中の信仰を問われたものだと思います。本気で死ぬ覚悟でイエス様に本当に従おうとしているのか、それとも見せかけだけで本音と建前を使い分けて素敵な人を演じながら、実は自分が未だに主人であって、自分のやりたいことがあって、それを最優先していく、イエス様を二の次三の次にしたくなる、そのような私たちの心の中が問われております。 まさか私のことではないでしょう。しかし人生にはまさかが起こるのです。23節、イエス様は続けて語っていかれます。イエスは答えて言われた。私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。他の福音書にも記されていますが、一つの象徴的な行動でした。パンをこう鉢に浸して食べていたようですけども、一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るとイエス様は限定しています。そして24節を見ますと、大変厳しい言葉が出てきます。これ以上厳しい言葉がなかなか聖書に出てきません。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。その後です。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そしてこの言葉です。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。神の家の食卓においてそのような言葉が口に出てしまうのであります。私の一人息子がですね、最近いろいろと血をつけてまいりまして、いたずらをして叱るときに問いかけるようになりました。生まれてこなかった方が良かったの？すごい言葉ですね。ドキッとしますけど、僕生まれなかった方が良かったの？僕じゃなかった方が良かったの？って問いかけます。母親と父親は試されております。皆さんもそういう経験があるでしょうか？私なんか生まれてこなかった方が良かったんでしょって子供に言われたことありますか？おそらく親だったら何度かあると思いますね。でもその言葉がイエス様によって語られている。あのお優しいはずのイエス様がものすごいひどい言葉を言っていますよね。今の言葉で言うならば、それこそ名誉毀損とかで訴えられそうな言葉じゃありませんか。いまだに私脅迫的な電話が教会にかかってきているんですけども、もう名誉毀損で訴えるから警察に行きなさいみたいなことを言われてしまうんですけども、でも聖書の中を見ますと、まともに聞いたら一般の教会の外にいらっしゃる未信者の方々は本当に怒り狂ってしまうような言葉が聖書の中にいっぱいあるのではないでしょうか。この言葉はどういう言葉なのでしょうか。そういう人は生まれなかった方が良かった。神の家の食卓で美味しい食事を囲んでいるときにその言葉が言われたら、みんな凍りつくと思いませんか。今までイメージしていた最後の晩餐の場面ってどういうイメージを皆さん持っていらっしゃいますか。このような言葉をイエス様が語られていたのです。実はイエス様を裏切るような人間は災いだと言われています。そしてそういう人は生まれなかった方が良かったのですとイエス様は語られております。起承転結の章の部分がその部分です。そして転じていく場面を見ていきましょう。25節がその言葉です。するとイエスを裏切ろうとしていたユダ、もうすぐイエス様を裏切ろうとしている、銀貨30枚という値段交渉が済んでいて機会を狙っていたイスカリオテユダが答えて言います。先生、まさか私のことではないでしょう。しかしそのようなことを問いかけてくるイスカリオテユダに対してイエス様はお茶を濁すようなことはなさいません。イエスは彼にはっきり言います。いや、そうだ、お前のことだよとはっきりとイエス様は語っていかれます。ユダを名指しでお前が私を裏切ろうとしているんだ、そのこの12人の中の一人はあなただよとイエス様ははっきりと、語ったのでありました。そして続く26節が出てきます。結論の部分ですけれども、いわゆる最後の晩餐、あるいは 最初の聖餐式というふうにも言われます。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福しのちこれを裂き、弟子たちに与えて言われます。取って食べなさい。これは私の体ですよ。杯も取って感謝を捧げて、そしてこう言って彼らにお与えになっていかれます。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。新しい契約、新約の血です。古い契約、旧約聖書では、かゆいところに手が届かなかったのですが、新しい契約は本当に私たちの分かっちゃいるけどやめられないところに主が働いて、どんな信仰の弱いものでも救いを受けることができる、その契約の血、それがこの杯に表されているものだと言われます。私の契約の血だと主はおっしゃいます。それはどのような血でしょうか。罪を許すために多くの人のために流されるものだ。イエス様はそのようにおっしゃいます。この教会の会堂には素晴らしい言葉が掲げられています。イエスの血、すべての罪より我らを清む。イエス様の血はすべての罪から私たちを清くすることができる、そのような契約の血であります。罪を許すために私たちのために流されていく、十字架の上で流されていく、その血、イエス様がここでお持ちになったパンとブドウの杯、それはやがて十字架の上で釘付けにされて裂かれていく主イエス様のお体、あるいはその釘の跡やいろいろなところから流されていくその血を表すものだと言われています。イエス様自身も食べなさい、飲みなさい。イエス様の命を、私は私の命を与えるから皆さんはこれを受け取って食べて飲みなさいと、まさに命がけで全てを惜しみなくこの弟子たちに与えていかれるイエス様の姿があります。そしてイエス様は、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まではもはやブドウの実で作ったものを飲むことはないと、そのようなことを語っていかれます。今日ぜひ皆さんと一緒に考えていきたい場面があります。この聖餐式の場面です。この最初の聖餐式の場面で実は2つの立場があります。この場面にイスカリオテユダがいたのかどうかということで立場が分かります。神学的に26節のところ、25節と26節のところに聖書が沈黙しているところがありますが、ある先生方は26節以降ではユダが出ていった後なんだという解釈をいたします。私が尊敬している先生方もそういうふうになさっています。中澤圭介先生ですとか小山玲治先生ですとか、いろんな先生がですね、この25節以降で26節の間にユダがもうすでに出ていったんだと、26節以降の聖餐式の場面は、ユダが出ていった後なんだという立場の先生方、あるいは神学者がいらっしゃいます。もう一つの立場は、いやいや、ユダが出ていく前に、この文の流れでいくならば、マタイは沈黙しておりますが、でも当然26節の彼らというのの中にはユダもいたんだ。イエス様が聖餐式を制定されたのはユダが出ていく前だ。つまりユダもそのようなパンとブドウの杯に預かったんだ。このような立場の人たちは、有名なアウグスティヌスですとかカルバンなどという神学者がいます。マタイだけを読むとですね、解決の糸口がありませんので想像の域を出ません。しかしそのためにこそイエス様はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つの福音書を私たちに与えてくださっています。似たようなお話が出てきます。しかし微妙に違います。4つの角度から、4つのパースペクティブから立体的にイエス様のその人となり、あるいはその行動、立ち振る舞いを克明に描写しています。 特にヨハネ福音書の13章をぜひ開いていきたいんです。ヨハネ福音書13章を見ますと、そこにもいわゆる最後の晩餐の場面が出てきます。過ぎ越しの祭りの前にご主人がいよいよ父なる神様の身元に行くべき時が来た、この世を去って父の身元に行くべき時が来たと知られたので、イエス様が最後にその愛を余すところなく残るところなく愛された、示された、その場面です。ヨハネ福音書13章のところです。時は同じところですね。過ぎ越しの祭りの前です。そして夕食の間のこと、2節にあります。おそらく今日の場面と同じ時間に同じ場所で行われていたことがヨハネによって別の形で表現されていく、このヨハネ13章があります。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。いわゆる洗足、お弟子さんたちの汚い汚れた足を洗っていかれるイエス様の姿が出てきます。これが最後の晩餐の場面で行われていたことなんです。マタイは記録しておりませんが、12人のお弟子さんたち全員がイスカリオテユダも含めて、あるいは3回、裏切っていくシモンペテロも含めて、全員の足を清めて、きれいにしてくださるイエス様の姿があります。そんな中で、12節、イエス様は彼らの足を洗い終わって上着をつけて再び席について、その食卓のもとで言われていきます。私があなた方に何をしたか分かりますか、先生とも主とも呼んでいる、そういう私があなた方の足を洗ったんですよ。それだけですから、あなた方も互いに足を洗い合うべきですよ。お互いに汚れを、拭い合っていくべきだ。私があなたに模範を示したので、そのようにしてほしい。続きます。そして18節が出てきます。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げた、まあ、一つのヒントとして、おそらくこれまでずっとイエス様と食事を共にしていたイスカリオテユダも食べていました。そしておそらくユダは、最後にも食べて、そしてその上でかかとを上げる裏切りをしていくということが成就するということではないでしょうか。さらに話を、明らかにしていくために順番に見ていきたいと思います。21節、イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ、証しして言われます。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。今日も出てきた言葉ですね。あなた方のうち一人が私を裏切る。弟子たちは誰のことを言われたか分からずに、悲しんで倒幕して、お互いに顔を見合わせています。その中で、イエス様の、右側で席についていたイエスが愛しておられたもの、おそらくこれはヨハネですが、ついています。ペテロが彼に合図をしています。誰のことを言っているのか知らせなさい。その弟子はイエス様の右側でイエス様にはっきりと問いかけています。主よ、誰ですかそれは。そうしますと、マタイにも出てきた言葉が出てきます。26節、それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエス様はパン切れを浸して取って、イスカリオテ・シモンの子ユダにお与えになった。この場面にもイスカリオテ・ユダはいました。彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入ります。そしてイエス様は彼に言われます。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。 席についている者は何を言っているのか。まさかユダが裏切るためにそれ出ていきなさいとイエス様が言ったとは、そこまで勘ぐることができなかったようです。祭りのために必要なものを買いに行けと言ったのじゃないか、そんなことを想像していました。しかしユダには分かりました。いや、ユダだけには分かったと思います。そしてこれが悔い改めの最後のチャンスだったと思います。神様という方は憐れみ深い方ですから、どんな裏切り者、どんな弱い者にも最後の最後まで救いの許しのチャンスを与えていかれます。そして30節をご覧ください。はっきりとヨハネは語っています。いつユダは席を立っていったのか。ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出ていった。すでに夜であった。ヨハネの福音書の中にはいわゆる生産のその式文みたいなのはありませんけれども、その代わりとなるものがこの食事であり、またこの12人全員の弟子を洗の足を洗ったという宣則のことでしょう。そしてこのパン切れは、おそらく生産のパン切れだったと思われます。ユダもパンとブドウの杯を受けて、その上でかかとを上げていく、外に出ていく、そして闇に紛れてすでに夜であったと聖書は記しますが、光の中に歩むことを自ら拒んでいく、自分から扉を閉めて真っ暗な中に、闇の中に自分を、移していくユダの姿があります。イスカリオテユダだけにこだわる必要はないと思います。12人の弟子たち全員が同じような裏切る可能性を秘め、同じような弱さを秘め、そしてそれでもなおイエス様と共に寝食を共にしていった、その姿を聖書は記録していると思います。今日の祈祷からのところ集合のところを見ていただきますと、一番上に書いてありますけれども、神の家の食卓に招かれている祝福を感謝しようとあります。あなたも神様の家の食卓に招かれています。もちろん聖餐式に関してはですね、ちゃんと信仰を告白して洗礼を受けて、それから一緒に食する味わうということはもちろん当然そうだと思いますが、しかしですね、全てのまだイエス様を信じていない人たちがこの祝福に招かれていると思います。また教会の外にいらっしゃるたくさんの人たちも、実は神の国の食卓に、神の家の食卓に招かれている。だからこそイエス様は全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと語っておられるかと思います。今日はまた韓国から、素敵な、若い方が来てくださっておりますが、心から歓迎いたします。ありますよ。韓国だとですね、かなりのクリスチャンがいらっしゃるということなんですけども、残念ながら日本ではですね、100人いたら1人いるかいないかという 1% いないかもしれない、いやいないでしょうという、そういうクリスチャンの数があります。教会がもしクリスチャンのためだけの、教会だとすれば、それは本当に祝福のもといとしての使命を果たすことができなくなるかと思います。しかしまだ信仰を持っていない人、まだ福音を聞いたことがない人、まだ洗礼を受けたことがない人、まだ聖書を読んだことがない人、そういう人も神様は近い将来たくさんの星の数の人たちをこの神の家の食卓に招いて、そしてイエス様を信じて洗礼を受けて本当に神の家族となって、一緒に天国を目指す都の森の旅をしていくことを願っていらっしゃるかと思います。私たちの教会は、 宇宙的なスケールの、ビジョンを、神のビジョンを掲げております。この毎回くどいぐらいにですね、主語の一番上にも出てきますが、さあ天を見上げなさい、星を稼げることができるならそれを稼ぎなさい、あなたの子孫はこのようになる。私も、この10年近くですね、一生懸命空を見上げる生活習慣を身につけておりますが、先週は特に星が綺麗でした。夜私は結構散歩するんですね、最近。そうするとですね、北斗七星があって、その先に北極星が見えるとかですね、その向こうにこう、カシオペアがあってとかですね、オーリオン座があってみたいな、こう本当に素敵な星々が見えます。しかし残念ながら日本で見上げる星空は本当に数えることができるぐらいしかありません。しかし今はインターネットなどで本当に星降るその姿を見ることができます。まるで海辺の砂のように星はたくさんあるのです。誰にも数えきれないほどの人を神様は神の家の食卓に招かれてようとしております。ユダでさえも、ペテロでさえも、あるいは12人全員これからイエス様を見捨てて逃げていくことになりますが、それでも彼らの弱さや、やがて裏切ることを分かっていながら、この神の家の中で主はご自身の命を彼らにお与えになっていかれた。そのようなことを思いながら、ああ私も本当に弱くて、神様を裏切ることが多くて、自分を優先することが多い、本当に神様を愛する愛なんてほとんどないような、ふさわしくないものかもしれないと思っていらっしゃる方、それはまさしくそのようなあなたが神の家の食卓に招かれていることをぜひ覚えていただけたらと願います。お祈りをしてまいりましょう。それぞれご自分の言葉で祈っていただけたらと思います。1分ほど時間を取ります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、神の敵であったとき、キリストが私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。何をしているか分からずに、どこまでも愚かなことを繰り返しているときに、主は私たちの足を洗って清めてください。私たち全員の足を洗い、そして神の国の、神の家の食卓に私たちを招いていてくださることをありがとうございます。なおなお主よ、全く値しないものが、全くふさわしくないものが、それでも愛され、許され、招かれているということに気づいていくことができますように。そして神様、本当の意味でねばならないではなく、心の底から自発的に喜んで神様を愛することができる、神様を喜ぶことができる、そんな私たちへと変えてくださることを心から願います。新しい契約の印としても、その十字架の血潮を神様、あなたが備えていてくださることをありがとうございます。ますますその十字架が私の罪のためであったと、神様、十字架を見上げていくことができる私たちとなりますように導いてください。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。